テサロニケ人への手紙第1、4章1節から8節までです。新約聖書365ページです。お手元の聖書、下の段。テサロニケ人への手紙第1、4章1節から8節までお読みいたします。終わりに、兄弟たちよ、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方がどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また、事実今、あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、このようなことで兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことです。なぜなら、主はこれらすべてのことについて、正しく裁かれるからです。これは、私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を目指せるためです。ですから、このことを拒む者は、人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。
改めて皆さん、おはようございます。聖愛ファミリーの礼拝の場によくお帰りになりました。お帰りなさい。歓迎いたします。3月に中島慎吾君が結婚され、4月には記者君と亜希子さんが結婚され、今年は次々とこの結ばれる年だなってね、次は誰だろうなってね、そういう期待がありますね。本当にこの間の結婚式は爽やかな感動がいつまでも余韻として残るものでした。キリストにあって結ばれるっていうことの幸せが、本当にこの香ばしい香りのように漂う、そういうものだったと思いますね。お友達、会社関係の方々いろいろ見れて、本当に、そういう印象を持ってですね、帰られたんじゃないかと思います。今日の私のメッセージのテーマは結婚生活なんですね。テサロニケ人への手紙の連続説教なんですが、ちょうどその箇所に来るわけですよ。第4章。結婚生活なんて言葉、今読んだところには一回も出てこないんですけども、リビングバイブルで読むとですね、出てくるんです。リビングバイブルっていう聖書、皆さんご存知かと思いますけども、もともとの著者の言いたかったことを、今の人たちにピンとくるように言い換えたのはどうなんだろうかという思い切った意訳ですね。ケネス・テイラーという人が、こう書いたんですね。書いたっていうのは、彼はもともとその、家族と一緒に聖書を読んでた時ですね、古い昔聖書を使っていましたので、子供が言うんです。パパ、どうしてそんな聖書って難しいのって。そうだな。優しく言ったならこういうことだよって言ってですね、自分なりの現代英語で娘に、読み替えて聞かせるわけですね。ああ、そういうことだったらよくわかる。だったらパパ、初めからどうしてそう書いてないのってね。初めからどうしてそう書いてないの、わかりやすい今の言葉でってね。あ、それもそうだな。彼はそこから思い出しまして、現代人にピンとくる聖書を翻訳し直そう。そこから書かれたのがリビングバイブルですね。日本語にも訳されました。時々あまりにも砕けすぎて、とっても聖書という感じがしないっていうんでね、敬遠されたりするんですけども。とにかくこのリビングバイブルでこの同じ箇所を読んでいきますとですね、 この中心的な一箇所に関して、清らかな品位のある結婚生活を送ってほしいのですと、こういうような訳し方が出てくるんですね。今日はピュアに生きようという題をつけましたけれども、ピュアというのは言い換えれば清らか、そういう意味の英語ですね。今読み上げていただいたところいいですか。そのリビングバイブルでちょっと読んでみますね。こんなふうな書き方なんですけれども、途中からですが、3節4節、なぜなら神様が望んでおられることはあなた方が清くなることだからです。つまりあらゆる不貧困の罪を避けて清らかな品位ある結婚生活を送ってほしいのです。神様を知らず、そのお心も知らない異教徒のように汚れた肉欲に溺れてはいけません。ここを読みまして、私はピュアに生きようという題を選びました。今時、流行らないと言いましょうか、あまりたっとばれない生き方だと思います。時代遅れじゃないのってね、天使であるまいし、そんなことできるのって、生身の人間がって言われてしまいそうですけれども、聖書はピュアに生きようと教えていると私は信じます。清く生きるっていうのは大変なことです。戦いがあります。その戦いを戦い抜いてほしいとパウロは思ってるんですね。テサロニケというのはご存知の通り、このギリシャの北部の港町、いろんな人たちがそこに住んでまして、そして、当時の、このテサロニケに限らないんですけどね、ローマの支配下にあった町々、ギリシャ文化の中でのいろんなこの風習は結構乱れていました。そういう影響をもろに受けてテサロニケのクリスチャンは今生活しているんですよ、ね。以前の習慣をまだどうしても引きずってしまう、そういう弱さを持っている人たちもいたことでしょう。そこでですね、パウロはこの手紙を締めくくるにあたって、そのことに触れてきます。4章の初めの言葉を見ますとですね、終わりに兄弟たちよって言うんですね。彼はずっと書いてきた手紙、もうそろそろ終わりだというふうに、最後の1枚目の便箋を取り出して、ね、書き始めるんですけども、ここで、そうそう、以前にも言っといたけども、もう一遍念をして言わなくちゃと思って書いたこと。それは、清らかな品位ある結婚生活への勧めですね。もう一遍読んでみます。終わりに兄弟たちを、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。ですから、このことを拒むのは、人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。なかなか重い言葉ですね。清く生きるということには戦いがあります。この世の流れに逆らうというのは大変なことだと思います。でも私たちは、死んだ材木ではないのです。材木はただ流されるままですけれども、生きた魚なのですね。この流れに遡っていくことができるのです、上からの力によって。さあ、そこで清く生きよう、ピュアに生きようというときですね、これはどういうふうな意味があるのでしょうか。仙人になるというのは意味ではありません。修道院で暮らすことではありません。そうではなくって、自分に与えられた人間として与えている、この 生の本能を正しく、主のご計画に沿って、律して、そして、なお、ハッピーな、夫婦生活、家庭生活、結婚生活を送るようにと。これが主の御心なんですね。清くというところで、聖書が言っている言葉、この言葉もう一遍よく見てくださいね。パウロが言っていること、つまり、そうそう、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ちという、その言葉の初めに、不貧困を避けたよね。このあたりから共に考えなきゃいけないと思います。聖書は、性欲というものを決して否定的に見ておりません。そもそもこれは天地の救い主が私たち人間にくださった一つの本能的な欲求であって、これそのものが悪であるというような間違った見方をもししている人が一人でもいるならば、今日正していただきたいんですね。聖書の光を当ててセックスというものを見直すことが必要だと思います。この、そうですね、ロナルド・ローハイザーという人が言ってますけれども、性欲は、パートナーと結びつきたいと願うエネルギーである。このエネルギーを正しく制御するなら、自発的な奉仕と、気前良さと、犠牲的な愛とを生み出し、私たちは神に似たものとなる。しかし、このエネルギーは暴走するなら、身勝手と不道徳と放埓を生み出し、人を傷つけるばかりとなる。両極端の可能性を持っているものだということをまず述べているんですね。そして、パウロがここで警告していること。それは何かというならば、清く生きるということの第一、それは不貧困を避けることだというんですね。さて、この不貧困を避けという言葉ですけど、皆さん、新約聖書で時々出会う言葉ですね。不貧困。お行儀が悪いことというふうに私は今思いましたけどね、そんな軽い意味じゃないんですね。言語はギリシャ語でポルネイアス。ポルネイアスというのはいわゆるポルノの言語になっている言葉ですね。その意味するところは道を外れた肉体関係のすべて。この独身の頃の頃であれ、結婚した後のことであれ、道を外れた肉体関係のすべてを不貧困と呼びます。結婚というレールから脱線したセックスのすべてをですね、不貧困というわけですね。で、当時の異邦人世界はそれで満ちてました。その風俗は、不貧困、それはごく当たり前のこと、不倫、浮気、貫通、よくどこでもあることだったんですね。そういう世界でもってキリストの救いを聞いて救われたのがこのテサロニケのクリスチャンたちでした。そしてこのポルネイアス不貧困はそれぞれの町の昔からのさまざまな宗教の神殿儀式の中にも取り入れられていたわけですね。アルテミス神殿、イシス神殿、いろんな様々な神々がありますけれども、その中の礼拝儀式の中に組み込まれたセックスがありました。そういう中にあってですね、パウロは、主はこれら全てについて正しく裁かれると警告いたします。ごく当たり前のこととして様々な不貧困があるというのは、これは今の私たちの国を見渡すときに同じじゃないかっていう思いがしませんか？今の日本はどうなんでしょう。子供たちが、読んでる、例えば、少年漫画、少女漫画、講談社、あるいは小学館というね、名の知れた出版社から出されているもの。でも、こんな描き方していいのってものがいっぱいあるんじゃないでしょうか。奥様方が昼下がりご覧になる、その、メロドラマはどうでしょうかね。不倫、浮気、そういう間違った、この、いわゆる、ポルネイアスでいっぱいではないでしょうか。ね。またお父さんたちが読むスポーツ新聞はどうですか？インターネットにで目に飛び込んでくるものはどうですか？ いけないと思いつつも、いつの間にかそこに染まっていってるというようなことはないでしょうか。聖書の光に照らして、セックスというものを見直さなきゃいけないと思います。そうでないと、人間中心の、また、ハリウッド発信の、と言ったら、ハリウッドに悪いかもわかりませんけども、いいものも出てますからね。でもね、性の倫理に関する限り、聖書の教えとかから程遠い、反聖書的、反キリスト教的なもので満ちているんですね。その結果、たくさんの10代の妊娠、子供が子供を産み、育てようとして、育てきれないで放り出してしまう、そんなことがいっぱいの世の中となってきてしまいました。そして聖書は警告します。主はこれら全てについて正しく裁かれる。このことを拒む者は人を拒むのではなくて、聖霊をお与えになる神を拒むのです。キリストを信じる私たちお互い、原点に立ち返ることが必要ですね。聖書の第1ページ、第2ページ、あのあたりに帰って、そもそも天のお父様が人間を作りになるときに、なぜこのように人間を作られたのか、そこに立ち返ることが必要だと思うんです。そうやって創造主の意図はどこにあったのかということですね。そもそもセックスは誰のアイデアなんですか。悪魔の発明したものではもちろんありません。ハリウッドの発明でもありません。聖書を開くならば、それは創造主の善なる慈愛に満ちたご計画から生まれたものだということがわかります。どうぞ、この折に一緒に開いてみてください。聖書、旧約聖書の第2ページ、創世記の一章の後半です。一章27です。そうですね。一緒に皆さん声出して読んでくださいますか。1の27です。どうぞ。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は人を創造された。男と女とに彼らを創造された。男だけでそれこそ単生生殖のできる生き物に作ろうと思えば作ることもできたでしょうけども、それはなさらなかった。男と女とにお作りになった。順序としてまず男、そして男が一人でいるのは良くないと言って、それに見合った助け方として女を。左側のページ、2章の18節にそう書いてあります。その後、神である主は、というこのページをどうぞ、18節をどうぞ。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。そうおっしゃったんですね。ふさわしい助け手をと言って、もう一人の男を作ったのではありません。あるいはお手伝いロボットのようなものを作ったのでもちろんありません。ね。一人の女性をお作りになりました。そして彼女を連れてくるのです。で、天のお父様はこのようにしてお作りになった時に、前後しますけどね、どうぞ一章のおしまいの言葉を見てください。一章の31節。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。男と女それぞれの特色、特別の機能を持たせて、この二つが結び合わさって新しい命を生み出し、そして豊かな世界を。これが天のお父様の目論見でした。そして目論見通りにできて、よしよし、これでよしと、非常に良かったと言ってですね、手をたたいて喜ばれたというところですよ。そして、このようにして作られた最初の男と最初の女を引き合わせて結婚させます。そのいきさつが2章の後半に出てきます。詳しくは読みませんけども、その結びの言葉だけを読んでおきたいと思います。 それが2章の24と25ですね。では一緒に読んでみましょう。はい。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。この言葉です。結婚式のたびに読み上げられる言葉です。男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。この中に性生活も込められているわけです。さあ、そこで共に読み味わっていきたいのです。創造主の意図はどこにあったのか、結婚とは、そしてその中における性とはというところですよね。こういうメッセージはあんまり普段からたびたびするわけでありませんので、多くの皆さんにとって耳新しいことであったり、ある方にとっては何か居心地の悪さを感じさせるものであったりするかもわかりません。どうぞご容赦ください。私も言葉を選んで話すつもりですから。またある方にとってはもうそれは私にとってはもう過ぎてしまったこと、今は関係ないと、そうおっしゃる方もあるかもわかりませんけれども、これは若い人たち、あるいは孫、ひ孫のためにもですね、聖書をこう教えてるんだということを、まずよく知って、必要に応じてアドバイスを与えるためにも聞くことが必要であると思いますし、まして、年頃の子供を持っている親御さんにとっては、こんなメッセージ、もっと早く聞きたかったってね、おっしゃるかもわかりません。聖書によればセックスは何のために与えられているのかというところですね。今のお言葉を中心に4つのポイントを挙げていきたいと思います。まず第一、セックス、それはですね、結婚の契約の成立を祝うためであるということができると思います。結婚の契約の成立を祝うため。先ほどの言葉です。24節、男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となる。この順序です。親の保護を離れて自立するということを言っていると思うんですね。その父母を離れ、そして自分の責任において今新しい家庭を作ろうとしているってね、結婚式においてはそれを形に表すわけです。父親が花嫁を連れて入ってまいります。そして花婿が花嫁を迎え、父親は離れて自分の席に着きます。男性の側も、そうなのです。それぞれの父母から自立した責任ある成人として、成人したものとして向き合うのですね。そして妻と結び合い、これが結婚です。そこにおいて誓いがなされます。名を呼んで、あなたは今日この人と夫婦となろうとしています。今日よりあなたは豊かな時も乏しい時も、健やかな時も病む日にも、災いにも幸いにも、ただこの人と清い夫婦の道を守ることを約束しますか。はい、約束します。そう答えるんですね。それが結婚です。結婚の中心はその誓約です。そしてその後です。妻と結び合い、この結婚の誓約の後に初めて二人は一体となるという性生活が始まるわけです。それゆえに結婚の契約が今成立した、よかった、おめでとうと祝うために与えられるもの、天の父からの結婚祝い、ウェディングギフトだと学びました。で、本当にそうだと思います。おめでとう、今日からお前たちは夫婦だね、夫婦だけの特権を今与えようと言って、この大きなプレゼントボックス、くださったわけですよ。ウェディングギフトですね。ということはですね、 結婚の誓いを交わす日まで大切に大切に取っておくべきものということではないでしょうか。テサロニケの言葉の中に、さっき読んだ言葉の中にあったのはそれではないでしょうか。各自わきまえて自分の体を清く尊く保つというのはですね、そういうことを指しているというふうに私には見えるのです。その日まで待つということ、これは今の時代結構難しいことのようですね。でも聖書はそういうふうに教えていると思います。まあクリスマスプレゼントのことを思い出します。日本ではそれ一週間あまりきちんとしてないんですけども、まあ欧米ではクリスマスツリーの下に早めに用意したプレゼント全部置いといてですね、でその当日まで待たせるわけですね。子供としては、緑の大きなやつが僕のだ、きっとって思ってですね、早く開けたには何があるんだろうって、ね、心待ちになってるわけですけど、まあ、まだまだクリスマスまであと何日 ?1、2、3、4、5日もあるって。でもね、あと5日よ。そうやって待たせるわけですね。で、いよいよその日を迎えて、いやその日が来たぞってわけで、喜んで、初めて包みをほどくのですね。その喜び、それを見て親は喜び、本人ももちろん飛び跳ねるように喜ぶわけですけれども、そのように結婚の誓いを果たす。その日までね、待つんだよ。で、待たされて、でもね、その日を迎えて、はあ、おめでとうと、天のお父様からの祝福とともに、そのギフトが、自分のものとなるわけですね。それがですね、品位ある結婚生活のスタートであると、聖書は教えているように思います。こういう、その日まで待って、それを開く、喜びを知っているカップルは、本当に幸せだと思いますね。現在の風潮はもう、結婚準備の一つとして、前もって、例えば10日間ぐらい試しておかなきゃあってね、まるでお試しキャンペーンじゃありませんしですね、これでうまくいきそうだったらば、結婚式を挙げる。ちょっと難しそうだったら、やっぱりやめとこうかっていうのはね、そういうような風潮が今あると思います。で、そればかりではありません。結婚とはまあ別物として、デートの延長でもってホテルにもというね、これは結婚の崇高な、この聖書の教えからはるかに低い低いところまでですね、安物にまでしてしまっているものではないかと思います。天の父からの結婚祝い、ウェディングギフト、そういうふうに受け止めていきたいと思いますね。若い皆さん、これからどうぞそのことをこれに止めてほしいんですね。そして二つ目、セックスは何のため？それは夫婦の信頼関係を深めるためだと言えると思います。夫婦の信頼関係を深めるため、夫婦の絆の一番大事な点ですよね。先ほどの言葉に続いてどう書いてあったかと言いますと、その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかったと書いてあります。まあそれはそうでしょう。あの時にアダムとエヴァ以外他に誰もいなかったんだもん、恥ずかしくなんかないよってね、そういえば、そうかもわかりませんけども、でもそれ以上の意味がここにあると思います。これは象徴的にあるべき夫婦の関係を言っている言葉だというふうに受け取りますね。つまり透明な関係と言いましょうか。お互いに隠し立てなし、世界でただ一人この人とだけは互いに秘密を持たない、すべてを共有する、裸のまんまの自分を差し出す、そのような正直な、正直に向き合う関係ですよ。それを性生活において私たちは確認するんだと思います。その実感を深めていくんだと思います。それを重ねることによって夫婦の絆をいよいよ固くするんだと思いますね。そうだということを思うと、余計にですね、ポルネイアス、不貧困、貫通、それは残酷な裏切り行為ということになってしまいます。ただこの人だけと約束したはずの自分の体を他の人にも捧げてしまうわけですから、信頼が崩れてしまいます。 そしてこれを修復するのは非常に非常に難しいこととなっていくんですね。それが二つ目。そして、セックスとは何のために与えられたのか。創造主の意図されたものは何なのか。その第三番目に、これも挙げておいた方がいいでしょう。それは二人だけの健康的な楽しみのため。二人だけの健康的な楽しみのために与えられているということですね。結婚生活の中では何の咎めも恥だいもなく自由です。天の祝福のもとで安心していいのです。性生活を楽しむことを天のお父様はむしろ願っていらっしゃるのですね。何をしても自由、その二人が共に喜ぶことができるのであれば、嫌がることであるならばしてはならない、共に喜ぶことであるならば、何の咎めも恥じないもなく自由です。天の祝福のもとで安心なのです。聖書の言葉にこんなのがあるのかと思ってびっくりする方があると思うんですけれども、旧約聖書の言葉をご覧ください。箴言の中にこうあります。あなたの若い時の妻を喜び楽しめ、その乳房がいつもあなたを酔わせるように、いつも彼女の愛で夢中になれ。聖書を通読するとこの言葉に出会って、目がびっくりする、方があると思いますけども、でも確かにこれは聖書の言葉です。夫婦のむつみ合う愛の営みというものを聖書は肯定しております。天のお父様はそれをご覧になって喜んでいらっしゃるというのですね。さらに画家を見るならば、夫婦愛が美しく描かれております。そしてこれはまた天のお父様の廃材であるということができると思うんですけれども、結婚生活というものは本当に考えてみれば、苦労が山ほどあるわけですね。楽じゃないわけです。結婚してから、いや、とんでもないところには突っ込んでしまったな、こんなのっていうほどに、次々といろんな難題がやってくる、ものではないかと思います。子供ができて病気になって怪我をして、いろんな新しい親戚付き合いが始まったり、かと元自治会の当番が待ってくる、親の介護を急にしなくなるのかなる、転勤命令が出て、単身赴任、インフルエンザだ、失業だって、もさまざまなことに私たちは日々対処しながら行くのですね。そしていろんな失望もあるでしょうね。男性でどうしてこんなにこう身勝手で、そして鈍感なのかしらっていう驚きもあるでしょうし、女性というのはどうしてこんなにおしゃべりで、そしてと、ですね、女性というのは本当によく訳がわからないというふうに、新しいあの発見でもって戸惑うところがいっぱいあるわけですけども、でも一つ一つをそのあるがままを受け止めて乗り越えて、許しを乞い、また自分も許しですね。そして、忍耐して、ごく平凡な自分のパートナーを、ごく平凡な自分をですね、それぞれ受け入れ合って乗り越えていかなきゃいけないわけですね。で、本当に、こんな大変だったら結婚するんじゃなかったなんてね、思う時だって時にあるかもわかりませんけど、それでも、なおそれを乗り越えさせる、この、妙薬、それがセックスなんだってね、ある牧師が言ってるんですけども、なるほどと私は思います。他の何にもなくっても、もう、その二人の存在を心から感謝して、むつみ親しみ、慰められる、それがその性生活の中にあるわけですね。ですから、健康的な楽しみのために、作り主がくださった妙薬であると。いうこの言葉は私はなるほどとうなずいて受け入れるわけですね。さて、まあこんなメッセージをいたします。先生、まあ結構ですけども、私たち今何歳だと思ってるんですかってね、もううちの女房はとっくに賞味期限過ぎてますし、まあそういう私ももう有効期限過ぎてますし、そんなのはもう私たちと関係ないことですと。 ね、言 う方があるかもわかりませんけれども。でもまあ、年相応の、この夫婦の楽しみ方というのはあるのではないでしょうか。まあ、手をつないで野道を歩いて、野鳥の声を聞きながら、それだけでも、あるいは夕焼け見ながら一つのリンゴを剥いてですね、半分ずっこして食べて、たわいのないお話をする、そういうカップル。そこにもですね、性生活の円熟した姿があるのですよね。体を重ね合わせるだけがセックスではありません。この幾年月を経て、しみじみと味わう夫婦の幸せ、それを味わわせようとして、そこにたどり着かせるように、ご苦労さんと言ってですね、天皇お父様がくださるその妙薬だということも一つの事実であると思います。健康的な楽しみです。そしてもう一つ、子供を授けるため、産めよ増えよ地を満たせ、これが創世記一章の言葉です。子供たちは主の賜物です。子供の誕生は、まあ、神秘の中の神秘でしょうね。皆さんが最初の子供さんを手に抱かれた時に、本当に、感激したと思います。感動したと思います。まあ、初めはあまりにもしわくちゃなのに戸惑ったりするんですけどもね。でもね、やがて整ってきて、わあ、なんて可愛らしい、もう、宝物。パパもママも、驚くわけですけども。この生命の神秘、出産の中にはですね、天地創造以来の創造の技に自分も関与したのだっていうね、その驚きがあります。詩篇139篇、ダビデの言葉ですけれども、主よ、あなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。ということなく、目元、口元、体型の、いろんな面でもって、親に似た我が子を抱き上げながら、天の父様の英知ですね、本当に限りない知恵、力の御業を見て、私たちは礼拝したくなります。主をですね。そして、この子供の存在、それは、夫婦の性生活の営みの中から生まれてくるわけですけど、与えられた子供たちのことを思うときに、天の父様はこの子たちをどんな環境に委ねようかと思うならば、いつも一番の願いはこれだとおっしゃると思いますね。それは、この理想的な環境っていうのは、いずれもそう得られるわけではありませんけれども、一番望ましいのは、イエス様を愛するお父さん、主イエス様を愛するお母さんが一緒にいて、その下で寝て起きて、お祈りして、ご飯いただいて成長するという環境であると思います。そのような環境の中で、我が子たちを育てていきたいものです。そのようにして、親が子に、また子がいつしか成長するときに、同じ価値観を聖書から受け取って、清らかなこの品位ある結婚生活を、その子たちも実現していくことができるようにということを思うのですね。若い皆さんがぜひそういう、夢を描き、そういう環境を作ってやってほしいと思います。明日の日本のために、明日の世界のためにです。そして明日の教会のためですね。創造主の意図はどこにあったのか。天の父からのウェディングギフトなのだ。また夫婦の信頼関係を深めるためのものなのだ。健康的な楽しみを与えて、一生涯、いろんな困難にめげずに、この、結婚関係を貫く手助けとするためなのだ。そして子供を授けて、命を未来につないでいくためなのだと。パウロはこのような、こう、天のお父様の意図された 結婚が、また家庭づくりがテサロニケの街でも広がっていって、そして、多くの人々に祝福をもたらすようにというのが彼の祈りであったと思うんですね。ですから清いに生きよう、ね、天使じゃあるまいし、そんな時代遅れなことを言うなよと言って、人はまず笑うかもしれませんけど、しかしここに本当の幸せの道があるのです。ですからパウロの言葉、終わりに兄弟たちを主にあってお願いし、また勧告します。神の御心はあなた方が清くなること。私たちを召されたのは清潔を得させるため、メッセージを締めくくりたいと思いますけれども、今日のこの御言葉を味わうに味わう時に、私たちの中にはどんな思いが今去来しているでしょうか。聖書のその基準を私はろくにわきまえてなかったなと、さまざま悔やむ思いが胸の中にある方があるかもわかりませんけれども、今朝も私たちには十字架があることを思い起こしましょう。イエス様のもとに許しがあることを思い起こしたいと思います。旧約聖書においてこの聖書の教えるオリジナルプランから逸れてしまったあのダビデのことを思うのです。人妻に手を出してしまって、本当に彼は、不貧困、貫通の罪を犯してしまいました。絶望的でしたけども、そんな彼が自分の犯した過ちに気づかされて、主の前に正直に出た時に主は許してくださったのですね。彼の人生の後半にはもちろん苦い刈り取りはあったのですけれども、でも主は許してくださって、彼をご自分の子供としてもう一度受け入れてくださいました。この主の大きな憐れみは私たちにも今日も開かれています。十字架を仰ぎましょう。イエス様の許しをいただきましょう。またそれぞれの家庭生活において、本当にこの信頼関係を深めるという点、本当にその意味を考えながら、自分たちの夫婦の営みを主の前に、感謝を持ってですね、押しいただいて、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉がありますけれども、自分のパートナーを、それこそ最も身近な隣人として自分自身のように慈しむことをもう一遍学びたいと思うんですね。さあ、それでは皆さん、どうぞお立ちくださいまして、共にお祈りを捧げたいと思います。今日、アウトラインの最後の祈りをまず共にいたしましょう。立てる方はお立ちください。無理な方は座ったままで、このアウトラインの最後の祈りを、ゆっくり声に出して読んでみたいと思います。どうぞ。天のお父様、あなたを賛美します。あなたは慈愛に満ちた素晴らしい方です。真実に私たちを愛して最高のものを与えようと用意してくださる方ですから感謝します。あなたのお心をわきまえずに犯してしまった過ちのすべてをどうぞ許して清めてください。あなたが初めに意図された清らかな品位のある結婚生活を今から体験させてください。若い者たちも年配の者たちも時代の流れに逆らってピュアに生きるには大変な戦いがありますから、どうか主よ、聖霊の力強い励ましと満たしによって助けてください。アーメン。今しばし自分の感謝と祈りを捧げたいと思います。アーメン。自由にお祈りください。イエス様に。 天のお父様、あなたのご慈愛を感謝いたします。あなたの当初意図された素晴らしいご計画を改めて今受け取ります。本当にあなたの意図された通りに生きさせてください。一人一人に、一人一人に本当に清らかな品位のある結婚生活をお恵みくださいますようお願いいたします。結婚を祈り求めている若い者たちを一人一人祝福してください。今の時期、独身の時期に身につけねばならない様々なことがありますけれども、本当に自分を制することはどんなに難しいことか、聖霊の助けを恋求めます。聖霊の実は自制であるという言葉も思い出します。うちに住んでいて暮らせるあなたに正直に祈って身を委ねる以外にないことを知ります。そしてあなたは正直に求めてくるものを喜んで助けてくださる真実な方ですから感謝を出します。それぞれに良き出会いを求め、待ち望み、交際を重ね、そして晴れの日まで本当に品位のある交際を続けていくことができるよう、そしてあなたからの喜びのプレゼントとしていただくことができるように、そしてそれからの長い結婚生活、さまざまな困難がいっぱい出ますけれども、でも最も身近な隣人である自分の伴侶、大切に大切に慈しんで愛し貫くことができるように助けてください。お願いいたします。それぞれの家庭を祝福ください。年配の兄弟姉妹たちを感謝します。育成層を乗り越えて今日まで来られました。おお主よ、どうぞ彼らが後に続く者たちにこれからも良い相談相手となれますように、聖書の教えるところを心から納得を持ってまず受け入れ、これを分かち合っていけるようにお願いいたします。主よ、ありがとうございます。ありがとうございます。あなたの御手の中に委ねて、主イエス様の尊い名によってお祈りいたします。アーメン。